ヨハネの福音書4章27節から42節までです。新約聖書ヨハネの福音書4章27節から42節までです。ではお読みいたします。この時弟子たちが帰ってきて、イエスが女の人と話しておられるのを不思議に思った。しかし誰も何を求めておられるのですかとも、なぜ彼女と話しておられるのですかとも言わなかった。女は自分の水瓶を置いて町へ行き、人々に言った。来てみてください、私のしたこと全部を私に言った人がいるのです。この方がキリストなのでしょうか。そこで彼らは町を出てイエスの方へやってきた。その頃弟子たちはイエスに、先生召し上がってくださいとお願いした。しかしイエスは彼らに言われた。私にはあなた方の知らない食物があります。そこで弟子たちは互いに言った。誰か食べるものを持ってきたのだろうか。イエスは彼らに言われた。私を使わした方の御心を行い、その御業を成し遂げることが私の食物です。あなた方は借り入れ時が来るまでにまだ4ヶ月あると言ってはいませんか。さあ私の言うことを聞きなさい。目を上げて畑を見なさい。色づいて借り入れるばかりになっています。すでに刈る者は報酬を受け、永遠の命に入れられる実を集めています。それを蒔く者と刈る者が共に喜ぶためです。こういうわけで一人が種を蒔き、他の者が刈り取るということわざは本当なのです。私はあなた方に自分でロークした。あなた方に自分でロークしなかったものを刈り取らせるためにあなた方を使わしました。他の人々がロークして、あなた方はそのロークの実を得ているのです。さてその町のサマリア人のうちの多くの者が、あの方は私がしたことを全部私に言ったと証言したその女の言葉によってイエスを信じた。そこでサマリア人たちはイエスのところに来たとき、自分たちのところに滞在してくださるように願った。そこでイエスは2日間そこに滞在された。そしてさらに多くの人々がイエスの言葉によって信じた。そして彼らはその女に言った。もう私たちはあなたが話したことによって信じているのではありません。自分で聞いてこの方が本当に世の救い主だと知っているのです。
皆さんおはようございます。今年の春に小学校1年生になりました。私の妹のところの子供長男は確か3歳頃までチョコレートや市販のお菓子といったそういったものの美味しさを知りませんでした。彼の両親は子供にはできるだけそういったものを食べさせないようにしようということで、いつもお菓子を食べるときには、子供たちの前で大人が食べるときには、あ、むっちゃ辛い、あ、これ無理、これ子供にはちょっと無理やな、大人は美味しいけどな、とか言いながら食べたものです。甥っ子は私たちがそうやっておやつを食べていると、大人のん?とよく聞いてきました。彼の食べて良い甘いものといえば、さつまいもとか、果物とか、時々手作りのお菓子、そういったものでした。甥っ子が、大人のん?と聞いてきて、そうやって言うとあっさりと去っていく、その後ろ姿を見ながら大人たちは、私たちには玄ちゃんの知らない美味しいお菓子があるな、とくすりと笑ったりしたものです。ところがどこかでいただいてきたんでしょう。市販のお菓子やチョコレートの味というものを覚えてからは、大人のん?って聞くことは少なく、どんどん少なくなっていきました。 私たちがこれ大人のやから無理やなと言っても、違うで、僕知ってるしな、それ美味しいねと言っておねだりをするようになってきました。32節で主イエス様は、私にはあなた方の知らない食物がありますと言われました。場所はサマリアという地方の井戸端です。イエスと弟子たちがここに来たのは真っ昼間、日本よりもずっと高い気温と激しい日光、その炎天下を長い距離歩いてきて、ちょうどお昼時にこの井戸のところに着いた。弟子たちは、イエス様お疲れでしょうからここで休んでいてください、私たちは近くの町で食料を買って戻ってきますと言って買い物に行き、戻ってきて、さあ先生召し上がってくださいと食事を差し出したら、私にはあなた方の知らない食物がありますと言われてしまいました。どういうことだろう、誰か他の人がイエス様に食べ物を持ってきたんだろうか、それにしても私たちが食べ物を買いに行ったのをご存知なのに、食べずにもらうだけでもよかったやん、そんなこと思ったかもしれません。そもそも弟子たちが帰ってきた時からおかしかったんです。イエスはこともあろうが弟子たちにとって、自分たちとは絶対に相入れない、いや相入れてはいけない人と話しておられた。サマリア人と、しかも女性と熱心に話をしておられました。27節にあります通り、弟子たちが帰ってきてイエスが女の人と話しておられるのを不思議に思ったと。この不思議に思ったという言葉は、驚いたというニュアンスを含んだ言葉です。驚いて不思議に思いました。サマリア人といえば、大きな歴史の流れに飲み込まれてしまったという事情はあったとしても、移住してきた外国人たちと血筋においても、また宗教的にも混じり合ってしまったユダヤ人です。偶像崇拝に妥協してしまったユダヤ人、純潔のユダヤ人からは、お前たちなど同じユダヤ人ではないと、サマリア人と軽蔑した呼び方をされました。また犬と呼んで蔑まれ、また悪霊扱いまでされました。毛嫌いされていた人たちです。そしてまた当時の人たちにとっては、イエスのような聖書について語る人が女性と会話をするなど考えられないことでした。二重の驚きでした。弟子たちは主イエスがサマリア人の、それも女の人と話していることに驚きました。なぜ主はあの汚らわしいサマリア人と、それも女の人と熱心に話しておられるのか。けれどもイエスは時々ユダヤ人たちの守ってきた習慣の枠を壊すような型破りのことをなさったので、弟子たちは驚きながらも何も言わないでいました。しばらくすると女性は水瓶を置いて嬉しそうに町の方へと走り去っていった。弟子たちは女性のことは何も聞かず、もしかしたらサマリアの女になど興味もなかったのかもしれません。何もなかったかのようにイエスに食事を進めます。ところで、今次期米国大統領に選ばれたトランプ氏が、自分が大統領になったらメキシコとの国境に壁を築くと宣言し、アメリカ国内では不法移民や外国人労働者への悪感情が一部でとても大きくなっています。移民は有無を言わせず強制送還だ、とっとと国に送り返せと叫ぶ声があちこちで叫ばれています。また日本でも数年前には、大阪の難波や鶴橋で韓国人に対するヘイトスピーチが行われました。2013年の春には、14歳の中学生が、女子中学生が在日韓国人の方々に対してひどい暴言とともに韓国に帰れと叫んだニュースは、私たちの心を痛めました。彼らとは話もしたくない、同じ空気を吸うのも嫌だ、共に食卓に着くなどもってのほかだと思っている、受け入れられないあいつらのところに救い主が。 罪を許し永遠の命を与えてくださる方が来られたら、彼らはどう思うのだろうかとふと思います。そしてまた、私には口も聞きたくない嫌なやつはいるだろうかと考えます。あの人のところに主イエス様が訪問されるはずがないと思っている人、いや思いたくない人はいるだろうかと。そんな私たちの壁をも壊すために、主イエス様はサマリアを訪れました。弟子たちにとってサマリア人は口も聞きたくない嫌なやつでした。彼らのしていることは許しがたいことだ、彼らの存在が社会の秩序を壊している、彼らのしていることは私たちの心をひどく傷つけた、彼らには私たちと関わりのないところに行ってもらいたい。主イエスはそのような弟子たちのサマリア人を嫌悪する心を知ってくださっています。そして主イエスは弟子たちのサマリア人に対する敵対心や嫌悪感を感じながら、静かに目の前の女に愛を表されました。この人に声をかけ、受け入れ、ご自身を救い主として受け入れるようにと招かれました。主は神の愛はすべての人に及ぶということを弟子たちが、また私たち教会が知ることができるためにも、彼らが最も嫌悪するサマリアを通っていかなければならないのだと言ってここに来られたのです。神の愛を弟子たちに、また今ここで聖書を読んでいる私たちにも知らせるために、弟子たちにとって最も神の恵みと、また救いから遠い存在であったサマリア人のところに主イエスは来られました。弟子たちは複雑な思いを胸に黙ってイエスと女の様子を伺っていましたけれども、あえて何も聞きませんでした。女が走り去っていくと、先生食事にしましょうと買ってきた食事を差し出すのですが、イエスは私にはあなた方の知らない食物がありますと言ってすぐに食べようとはなさいません。サマリアの女が魂の渇きを癒す永遠の命の水のことがわからなかったように、今ここで弟子たちもイエスのおっしゃるあなた方の知らない食物、この食物というのが何のことなのかわからないでいます。するとすぐにイエスはその意味について語られます。私を使わした方の御心を行い、その御業を成し遂げることが私の食物です。私を使わした天の父の御心、それはさっきのサマリアの女にも話されたこと、父はご自身を霊と真実をもって礼拝する真の礼拝者を求めておられるということです。父なる神はすべての人が神に立ち返り真の礼拝者となることを求めておられます。悔い改め、それは私たちの生きる向きを変えることですが、すべての人がこの世界を作られた誠の神に立ち返ることを求めておられます。そしてついにましがた一人の女が神に帰ったんです。生きる向きが変わった、神から逃げるように生き、神から隠れるように生き、神に逆らうように生きてきた女が神に向きを変えて生きるようになり、神と共に生きるようになった。神に帰り、神に真実な礼拝を捧げ、神から世に使わされて生きる人生へと向きが変わったんです。触れてほしくない自分の過去を語っても構わない。この方のことを語らずにはおられないというふうに変えられてしまった。救い主と出会った喜びを抑えることができなくて、隠れるように住んでいたあの町へ興奮しながら飛んで帰りました。5回も結婚を重ね、 6人目と同棲をしている自分のことを言い当てて明るみに出し、そこから私を自由にしてくれた方がいる。私の暗闇に落ちていた心を、魂を光の中に引き上げてくださった方がいる。この方こそキリストに違いないと町の人々に語って回るように変えられてしまいました。その喜びについて主イエスは、弟子たちが持ってきた美味しそうなお昼ご飯、物質的な食事に勝る食べ物が私にはあるのだと言われたんです。私は今それをいただいて満ち足りているんだ。一人の人が神に帰ったんだ。生きる向きが変わったんだ。父の御心が今行われたんだ。私はその喜びで満たされているのだ。この喜びが弟子たちが知らなかった食物であり、主イエス様のその生きる命の力の源でもあったのです。弟子たちは誰かが食べ物を持ってきたのだろうといぶかりましたが、主は思いがけないごちそう、思いがけない喜びを味わっておられたのです。皆さんは主イエス様にとってこの女の救いは予定通りの、前もって決まっていたことと思われるでしょうか。確かに4章の4節には、しかしサマリアを通って行かなければならなかったと書かれています。主がサマリアの人たちに、特にこの結婚のことで痛み苦しんでいた女と出会うためにサマリアを通られたのだと思われます。けれども彼女がイエスの言葉を受け入れてイエスを救い主として信じるかどうかという、その結果は主イエス様もご存じなかったでしょう。あなたと話しているこの私がそれですという言葉に、この方こそキリストだと悟り、この女が真実な礼拝を神に捧げる人となったのを見て、私の言葉が届いたと喜ばれたに違いありません。まことの神は人を追いかける神です。人を追いかけ、語りかけ、愛する人よ、私のところに帰ってきておくれと呼びかける神です。そして目の前の人がその招きにどう応えるか、固唾を飲んで見守っておられるようなお方です。あなたこそ生ける神なのですねという信仰に飛び上がって天使たちと共に喜ぶ、そのような神なのです。この女の戒心は主イエスにとって物質的な食事に勝る喜びをもたらす思いがけないごちそうだったのです。35節、あなた方は借り入れ時が来るまでにはまだ4ヶ月あると言ってはいませんか。さあ私の言うことを聞きなさい。目を上げて畑を見なさい。色づいて借り入れるばかりになっていますとおっしゃいました。彼らの目の前には麦か何かの畑があったのでしょう。この時期がいつ頃であったかということについて聖書には書かれていませんが、借り入れまでまだ4ヶ月あると言ってはいないかと問われていることからして、おそらくまだ借り入れ時ではなかった、借り入れまでまだ数ヶ月あるというような時期だったのでしょう。ですから目を上げなさいと言われて目を上げても、そこにはまだ実っていない若い穂が立ち並んでいたと思われます。しかしそのまだ実っていない畑の向こうから、女の言葉を聞いてイエスを信じた人たちが実った穂のようにたくさんこちらに向かってくるのです。弟子たちにとってサマリアという地は刈り取りの季節ではない畑のようなもの、いえきっと刈り取られることなどない荒れ地のように思われていたでしょう。そんなサマリアの地で主は目を上げて畑を見なさいと言われます。 もう色づいて刈り入れるばかりになっている。父なる神はこの地をも収穫の畑とみなしておられる。あなた方が神の恵みから最も遠い、いや神の救いとは関係がないとみなしているような人々を神は覚えておられるのだ。畑の向こうからこちらに向かってくる人々を見ながら、見なさい、魂の借り入れが始まったのだとおっしゃっています。魂の借り入れというのは麦の借り入れとは違います。これは私が蒔いたものだ、これは私の畑だと言って、その収穫また手柄を独り占めすることができるようなものではありません。皆が蒔くものになり、皆が刈るものになり、教会がみんなで喜びます。麦のようにいついつ蒔いたから来月には刈り取りができる、そのようなものでもない。ひょっこり礼拝に来た人がその人のその日のうちに主イエスを信じてすぐに洗礼を受けるようなこともあるし、礼拝に来続けて10年も経っているのにはっきりと心が動かなかった人が突然に心を動かされて洗礼を受けるというようなこともあります。人が救われるのはいつも思いがけないと思います。本人にとってもそうでしょう。サマリアの女もサマリアの人たちもまさかこんなことになるとは。日常のことが中断されて2日間イエス様で持ちきりになって、そしてこの方が救い主であると知ってしまった。私の人生はすっかり変わってしまった。思いがけないことであったと思います。そして主イエス様が地上に来られてからこの約2000年の間、種まきと刈り入れは絶えることなくずっと続けられていて、教会の喜びも絶えることがなく続いています。年中いつでも巻き時刈り時なのです。私自身の救いはどうだったかと思い起こしてみますと、母がずっと長い間、母が洗礼を受けてからの年月で言いますと12年ほどの年月、陰に日向に私に神の言葉を伝えようと努めていました。反抗期の頃には母に向かって私の前で聖書を開くなと言って怒鳴ったこともありますが、私の暴言に涙しながらも母はくじけませんでした。また教会が英会話や今のジョイキッズのようなアワナクラブという活動にも誘ってくれて、そこで聖書の言葉に触れました。何人かの方が手紙をくださいました。信仰を持つ気などなかった私ですが、お世話になっているからと数回だけ行ったことがある礼拝で、私の方に愛にあふれた笑顔を向けてくださった、その方の笑顔を今でもはっきりと覚えています。思い返して考えてみると、この私のために本当にたくさんの人たちが主の愛に心動かされて、神と共に生きる喜びに突き動かされておられたのだと思います。何人もの方たちが私を主イエスの方へ、主イエスの方へと声をかけて招いてくださいました。主イエス様を信じるようにと導いてくださいました。この女のように。サマリアの町からイエスに会いに来た人たちも、あの女の言葉によってイエスに導かれました。彼女が自分の過去を言い当てた方がいる、その方が救い主に違いないというその不思議な出来事を聞いて興味をそそられた、それもあるでしょう。でもそれだけではなく、そう語る女の様子が以前とは全く違っていたんです。驚きと喜びで目を輝かせる彼女を見て、彼女の言葉を信じずにはいられなかったんです。そうして彼らはイエスに会いに出てきました。そして私たちのところにもっととどまってくださいと願いました。彼らが女の言葉を通してイエスを信じたその信仰が真実な信仰となったのは、 彼女の言葉によってではありませんでした。イエスの2日間の滞在の中で、イエスと共に食事をし、イエスの言葉を聞き、語り合い、時間を過ごす中で、自分でこの方の言葉を聞いたので、この方が本当に世の救い主だと知るようになったのだと彼らは言っています。それも世の救い主として知ったのです。私たちサマリア人の救い主ではない。サマリア人もユダヤ人もこの世のすべての人の救い主であると。ここにサマリア人とユダヤ人の間にあった高い高い壁が壊されてしまいました。私たち教会はこのように壁を壊すためにもここに建てられています。女の言葉ではなく、イエスの人の過去を見通す不思議な力によってでもなく、癒しや奇跡によってでもなく、イエスご自身が親しく語られたその言葉によって、イエスが本当の世の救い主だと分かったのですと彼らは言います。私も彼らと同じように言います。もう私はあなたが話したことによって信じているのではありません。自分で聞いて、この方が本当に世の救い主だと知っているのです。私は主イエス様に出会って、自分でこの方の言葉を聞きました。そしてこの方が本当に救い主なる神であると知ったのです。そうとしか言いようがありません。皆さんもそうであると思います。誰かが教会に誘ってくれた、また礼拝で語られた言葉、また祈りの言葉、誰かが手紙を書いてくれた、そのことかもしれない。しかしそれが主イエスが語られた言葉として響いてきた。目の前にいる牧師の声であるのだけれども、主イエスの声で私の心に届いてきた。そのような生ける神との出会いをした。イエスご自身の言葉を聞くような経験をして、主イエスキリストが世の救い主だと知り、信じ、そして私たちは今ここに生きています。生きておられる真の誠の神と出会った喜びとともに、私たちはそれぞれの生活の場に使わされて、この喜びについて語り、この喜びを与えてくださった方のことを語りながら生きていきます。そして、思いがけないご馳走のような喜びを共に味わいます。そのような借り入れの喜びへと、そのような人生へと私たちは招き入れられました。教会は思いがけないご馳走で満ちているところです。一言お祈りを捧げします。天のお父様、あなたの愛する御子イエス・キリストによって、いつでも生ける愛なる神のことを語る、その言葉をまき、いつでも刈り取る、そのような魂への刈り入れの時を、あなたが始めてくださったことを、心からありがとうございます。私たちが主よ、あなたについて語り、あなたから来る喜びについて語るときに、人々がそこに耳を傾け、イエス様に思いを向け求めるときに、イエス様ご自身がその方に語りかけてくださること、そしてその方が生ける神に出会うことができること、そのようにして私たちも救われたこと、心からありがとうございます。クリスマスに向かってこの時期、特別に多くの機会、私たちが主イエス・キリストについて語る機会が多くあります。主あなたご自身が語られるその場にいらっしゃる一人一人に親しく語りかけてください。その心に触れてください。出会ってください。引き寄せてください。捉えてください。
まかれた種がいつどのように刈り取られるか私たちには分かりませんが、私たちはいつも思いがけないごちそう、思いがけない喜びがあることに期待をして巻き続けます。あなたと出会ったその最初の愛とその大きな喜びがいつまでも消えることなく日々に新しくされて私たちの内から湧き上がり、私たちを突き動かしていきますように。多くの方々があなたと出会われますように、また私たち自身が隔ての壁を取り壊し、またこの世の隔ての壁を取り壊していくイエス様のように生きていくことができますように。イエス様、あなたが始めてくださった救いの技です。あなたが労してくださり、十字架の上で苦しみ死んでくださり、蘇られたあなたのその技に私たちは預かっています。この喜びを心からありがとうございます。今日も明日も明後日もこれからもずっとあなたに期待し、思いがけない喜びを期待しながらあなたのことを語ってまいります。語られるお一人お一人をあなたが豊かに祝福し、喜びで満たしてください。この祈りを愛する主イエスキリストのお名前を通してお祈りします。アーメン。